過去のデータから見て 95% の確率で勝てると証明されている勝負があったとします。リズナーのあなたならそこに全財産をかけますか？まあ普通ならもちろんかけるって答えたくなるじゃないですか。
そうですね、圧倒的に有利な条件に見えますからね。
ええ、でも実はその 95% の安心感こそがカオスな金融市場において投資家が致命傷を負ってしまう最大の原因だったりするんですよ。
はい、おっしゃる通りです。手元に過去の膨大なデータがあることと今この瞬間に正しい判断ができるかどうかは全く別の話なんですよね。むしろ中途半端に過去の確率論だけを信じ込んでしまうことほど恐ろしいことはありません。
というわけで今回の深掘りではまさにその確率の罠を打ち破るための非常に興味深いアプローチを取り上げていきます。
はい、よろしくお願いします。
今回読み解く資料は AI の劇的な進化によってアップデートされたクオンツトレードの手法、上野式さやとりの最新マニュアルですね。タイトルが新第三章総合判断ロジックとなっています。
ええ、非常に分厚くて濃密な資料です。
これ単なるお金の稼ぎ方のテクニック集とかじゃないんですよね。確率、現在の連動性、そして未来の市場心理という次元の異なる3つの目を使っていかにして不確実な世界に隠れたルールを見つけ出すか、そういう思考のフレームワークを解き明かせたのが今回の私たちのミッションです。さあ早速紐解いていきましょう。
はい、このロジックの根底にあるのはですね、人間の直感とか希望的観測を徹底的に排除するという哲学です。数理モデルに基づいた総合判断を行うわけですが、まずはその土台となる第一の目から見ていきましょう。
第一の目、つまり過去のデータに基づく確率分布の評価ですね。資料を読んでいて私最初に引っかかった部分があるんですよ。
あ、どのあたりですか？
ボリンジャーバンドを使って価格差を評価するって書いてあるんですけど、単純に A 社の株価から B 社の株価を引き算するんじゃなくて、わざわざ軸銘柄の集荷を脇銘柄の集荷で割るという割り算を使っていますよね。これ直感的にはすごく面倒というか、なんで引き算じゃダメなんだろうって思ったんです。
なるほど、そこですね。それは株価の水準が全く異なる2つの銘柄を純粋に相対評価するためなんですよ。
水準が違うというと？
例えば1株1万円の銘柄と1株1000円の銘柄があったとしますよね。この2つの価格差をそのまま引き算で見ても規模が違いすぎてあまり意味のある比較にならないんです。
あ、1万円の株が100円動くのと1000円の株が100円動くのでは全然意味が違いますもんね。
その通りです。だから割り算にして比率にするんです。そうすることで規模の違いをフラットのパーセンテージの世界に変換できる。これを資料では理論比率差異と呼んでいます。
同じ土俵に上げるための割り算だったんですね。すっきりしました。で、その過去25営業日の平均線からどれくらいばらついているかを標準偏差、つまりシグマという単位で測っていくと。
はい、そうです。統計学の前提としてこのばらつきがプラスマイナス2シグマの中に収まる確率は理論上 95.45% だと言われています。
逆に言えばその枠を外れるのはわずか 4.55% しかないということですよね。
ええ、そういう計算になります。
これリスナーの皆さんもイメージしやすいように比喩で考えてみたいんですけど、見えないゴムでつながれた2人の犬が一緒に散歩しているような情景を想像してみてください。
ゴムでつながれた2人の犬ですか？
はい、2人が離れすぎようとするとゴムの力で中央の平均値にぐっと強く引き戻される。その限界のラインがプラスマイナス2シグマだというわけですね。
なるほど、すごくわかりやすい例えですね。
でもここでもう一つ根本的な疑問があるんです。開発者のジョン・ボリンジャーってこの指標をトレンドに乗るための順張りのツールとして作ったはずですよね。
日本では平均に戻ることを狙う真逆の逆張りの指標として使っているんですか？なんだかツールの本来の使い方に反しているような気がして。
そこがここで非常に興味深いポイントなんです。実は私たちが今見ているのは単一の銘柄ではないんですよ。ジョン・ボリンジャーの本来の理論は一つの企業の価格変動を捉えるためのものです。
はい、A 社なら A 社の株価だけを見る普通の使い方ですよね。
A、 一つの企業が急成長したり画期的な新製品を出したりすれば価格はどこまでも上がり続けます。そこに平均に戻る引力は働きません。でもこの手法が評価しているのは相関係数が高い2銘柄間の差やなんです。
あ、なるほど。同業他社とかサプライチェーンでつながっているとか、もともと強いつながりを持った2対の対象をセットで見ているからですか？
その通りです。単一の銘柄なら無限に上がる可能性がありますけど、業界が同じで似たビジネスモデルを持つ2社間の比率が無限に広がり続けることって現実的にはちょっとありえないですよね。
確かに、 トヨタの株価がホンダの100倍になるとかは考えにくいです。
ええ。強烈な引力が働く特殊な関係性を見ているからこそ、本来はトレンドを追うための順張り指標が極めて精度の高い平均回帰、つまり逆張りの指標へと昇華されるんです。そういうメカニズムが働いているんですよ。
対象が変わるだけでツールの意味合いが180度変わるんですね。面白いな。でもエクスパート、ここで一つ鋭い指摘をさせてください。
はい、何でしょう。
さっきプラスマイナス2シグマの範囲外に見る確率はたった 4.55% だって言いましたよね。だったら何も考えずに枠からはみ出た瞬間に逆張りをし続ければ、 95% 以上の確率で絶対に勝てるはずじゃないですか。
ええ、数字だけ見ればそうですね。なのになぜ資料の中ではそれが致命傷になると強く警告されているんですか？理論上は絶対に勝てると思いますよね。しかし現実の相場や社会現象は綺麗な鶴金型のグラフ、いわゆる正規分布の通りには動かないんです。ここで発生するのがファットテールと呼ばれる恐ろしい現象です。
ファットテール、太い尻尾ですね。確率が極端に低い異常値がなぜか頻発して一方向へ暴走してしまうという。でもなぜそんなことが起きるんですか？
その根底にあるのは市場参加者のパニックとレバレッジの巻き戻しです。市場の誰もが予測できなかった極端な事象、いわゆるブラックスワンが襲来した時のことを想像してみてください。
ブラックスワンですか？資料にはいくつか具体的な事例が載っていましたね。
ええ、例えば2008年9月のリーマンショックや2011年3月の東北日本大震災の直後ですね。あの時東京電力の株価は極端なマイナス方向へ突入しました。
あの大混乱の中では投資家たちは統計的にありえないなんて冷静に考える余裕はないですよね。
ないです。損失を埋めるために持っているポジションを無差別に投げ売りしますからね。さらに資料では2011年4月のハッカー攻撃によるソニーの顧客情報流出という大スキャンダルでの単独急落や、2026年3月のイラン戦争勃発によるホルムズ海峡封鎖という地政学的リスクのシナリオまで言及されています。
つまりみんなが出口に殺到してパニックになっている状態ですね。そういう時って過去のデータで計算されたゴムの力なんて簡単にちぎれてしまうわけだ。
その通りです。このような構造的なパニックが起きると、これ以上鞘が広がるはずがないという平均回帰のモデルは完全に無力化されます。過去の確率だけを信じ込んで安易な逆張りをすれば、そのまま暴走するファットテールに巻き込まれて、資金を吹き飛ばす致命傷になるわけです。
なるほど。100年に一度の大暴落みたいなブラックスワンなら諦めもつくかもしれませんけど、私資料を読んでいて一番ゾッとしたのは別の箇所なんですよ。
と言いますと？
英字、つまり何も大事件が起きていない2024年4月18日のレポートなんですけど、監視している全61ペアのうち27ペア、なんと約 44% がプラスマイナス 1.5 シグマを超えて異常値を示していたと書いてありました。
ありましたね。
これってもう統計学の前提自体が崩壊していませんか？平時なのにそんなに異常値が多発するっておかしいですよね。
実はですね、これをより大きな視点で捉えるとシステム開発者の意図的な設計が見えてくるんです。この61ペアって無作為に現れたわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、彼らは意図的にボラテリティの高い、つまりダイナミックに呼吸するペアをスクリーニングして抽出しているんです。
ということは意図的に変動の激しい暴れ馬を選んでいるから平時でも異常値が多発するってことですか？自分たちでチャンスを人為的に作り出していると。
まさにその通りです。
でもそれってすごく危険じゃないですか。過去の確率に頼っている手法なのに、その確率を無視するようなペアをわざわざ選んでるならいつゴムが切れてもおかしくないですよね。
はい、非常にリスクが高いです。変動が激しいからこそ利益の源泉があるんですが、その分リスクも大きい。だからこそ過去の確率分布である第一のガンだけでは不十分なんですよ。
なるほど、そこで次のステップに行くわけですね。
ええ、過去にどれだけ仲が良かったペアでも今のつながりがどうなっているかを確認しなければなりません。そこで導入されるのが直近の連動性を測定する第二のガンなんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、過去の確率のむろさを現在の連動性で補っていくわけですね。
そういうことです。
先ほどの犬の散歩の比喩で言えば、過去何百日も一緒に仲良く散歩していた2人の犬でも今日突然喧嘩して別の方向に走り出すかもしれない。だから今この瞬間の同期率を測る必要があると。
はい、まさにその同期率が重要なんです。
でもエキスパート、一般的なチャートツールには最初から相関係数が表示されていますよね。 それを使うだけじゃ十分じゃないんですか？
AI が生成するような一般的なチャートに表示されているのは、多くの場合、過去300日の静的な相関係数なんです。
300日、つまり約1年分ですね。
はい。でも300日間の長期的な相関がいかに高くても、直近の決算発表で片方の業績だけが急悪化したり、突然の AI 特集のようなテーマ変化が起きたりすれば、足元の連動性は一瞬で崩れます。過去の長期間のデータが直近の急激な変化を薄めてしまうんですよ。
ああ、過去の仲の良さの平均値は今日の関係性を保証してくれないわけだ。だからこの手法では25日移動相関係数という動的な指標を使っているんですね。
ええ、直近1ヶ月のリアルタイムな同期率を測るわけです。この第二の間には非常に明確な評価基準の域値が設定されています。
数値の基準ですね。具体的にはどうなっているんですか？
相関係数が 0.75 から 0.95 の間であれば、連動性が保たれて鞘がきれいに呼吸するスイートスポットです。この領域なら平均回帰を狙う逆張りが推奨されます。
スリートスポットですか。じゃあもっと高くて 0.95 以上だったらどうなるんですか？数字が高いほど強く連動していて良さそうに見えるんですけど。
0.95 以上は過剰相関といって、2つの銘柄が完全に同じ動きをして固まってしまっている状態なんです。ゴムが伸び縮みせず鉄の棒でつながれているようなものです。
鉄の棒ですか。それはちょっと鞘取りのチャンスがなさそうですね。
鞘が広がらないので利益を抜く隙間が全くないんです。
なるほど。硬すぎるのもダメなんだ。じゃあ逆に 0.50 未満に落ち込んだらどう判断するんですか？
それは相関崩壊です。すでにゴムはちぎれてしまって、2つの銘柄は全く別のロジックで動き始めています。第一の満でどれだけ鞘が広がっていても、ここで逆張りをするのは走っている列車の前に飛び込むようなもので、厳禁とされています。
いやー、第一の癌で過去の確率の極限を見て、第二の癌で現在のつながりが壊れていないかを確認する、これだけでもかなり堅牢なシステムに見えますよ。
ええ、かなり精度は高まります。
でもエキスパート、ちょっと意地悪な質問してもいいですか？相関関係が現在も続いていると確認できたとしても、明日突然ブラックスワンが来たらどうするんですか？予知能力でもない限り塞げないですよね。
そこで登場するのが未来を予測する第三の癌なんですよ。
ついに来ましたね、未来の予測。まさに次元が変わりましたよ。
はい、 IV 差や、つまり予想変動率の差分という概念が導入されます。これがこのロジックの最も革新的な部分だと言っていいでしょう。
IV、インプライドボレティリティですね。
ええ、 IV というのは過去の価格変動から計算するのではなく、オプション取引の実際の市場価格から逆算される市場参加者が予測する将来の変動率のことです。
つまりオプション市場にいるプロの投資家たちが、これからどれくらい価格が荒れそうかと予想している未来への恐怖や期待の数値ってことですね。
その通りです。
でも資料を読むと、日本の個別株オプションは流動性が低くて、正確な IV をリアルタイムで取得するのが困難だと書いてありました。じゃあどうやってこの仕様を実践で使っているんですか？
そこが実務的な工夫の見せどころなんですよ。彼らはトレーディングビューのスクリプトを用いて、過去の値動きの加速度などから疑似 IV を計算し、相場の熱量や警戒感を示す振動系として代用しているんです。
流動性の欠如という市場の構造的な欠陥をアルゴリズムによる推計で補完しているわけだ。賢いですね。
そしてその疑似 IV を単体で見るのではなく、軸銘柄の疑似 IV から脇銘柄の疑似 IV を引き算して差分を取ります。
わざわざ引き算をするのはなぜですか？
市場がどちらの銘柄により強い異常な変動リスク、つまりプレミアムを見込んでいるかを相対評価するためです。両方の IV が同じように上がっているなら、それは市場全体が荒れているだけなんですよ。
マクロ要因で全体が揺れているだけだと。
ええ、でも片方だけが異常に突出している場合、そこには何らかの固有のニュースや水面下での資金移動が起きている兆候なんです。
つまりこれってどういうことなんでしょう？リスナーのあなたにもイメージしやすいように、また比喩で考えてみましょうか。
お願いします。
水面、つまり私たちが見ている普通の株価チャートの鞘はすごく穏やかで何も起きていないように見える。でも水面下では白鳥が必死に足をバタバタさせていて、水流が激しく渦巻いている。この水面下の渦が IV 鞘が急変している状態ですよね。
まさにその状況です。
表面的な価格は動いていないのに、水面下のオプション市場では情報をいち早く掴んだ大口投資家たちが何か大きな変動が起きると察知して密かにオプションを買ってリスクヘッジに走っている状態です。
なるほど。
価格差やと IV 差やの動きが矛盾するこの現象をダイバージェンス、逆行現象と呼びます。
いつも通り平均回帰しそうに見える裏でパニックの準備が進んでいる。すごく不気味な状態ですね。
ええ、この第3の癌が警告を出した時、それは間もなくボラティリティが爆発するエクスパンションの予兆なんです。
エクスパンションですか？
はい。この水面下の異常を察知できず、第1の癌の確率論と第2の癌の相関だけで逆張りを仕掛ければ直後の爆発に巻き込まれて大打撃を受けます。
過去の確率、現在の連動性、未来の心理、この3つが揃って初めて総合判断ができるわけですね。資料の第4章にはこれらを統合したフローチャートが載っていました。
はい。ただしここでも実務的な深い洞察が加えられているんですよ。フローチャートの最初はプラスマイナス2シグマ到達かという判断から始まりますが、これを機械的に待つのは危険だと注釈があります。
え、待っちゃダメなんですか？
プラスマイナス 1.5 シグマの段階から監視を開始して極地に達するのをトラシダンタンと待つのが正解だと書かれています。
準備段階から目を光らせておくわけですね。そしてもし第3の癌である IV サイヤが警告を出して逆張りがノーとなった場合、ここからがすごいんですが、ただ危ないから諦めるで終わらないんですよね。
そこがこのロジックの力強いところです。逆張りができないなら逆にその爆発力に乗る、エクスパンション、つまり順張りという独立したシナリオに切り替えるんです。
真逆の戦略にスイッチするんですね。
ええ、その条件は3つあります。サイヤがプラスマイナス2シグマを突破して拡大し続けていること、相関が 0.50 未満に崩壊しかかっていること、そして IV サイヤが異常値を示していること。
その3つが揃えばゴーサインだと。
これらが揃えば過去の引力を振り切って新しいトレンドが生まれる瞬間に見事に乗ることができます。
なるほど。論理の網の目が本当に細かいですね。でもこれ本当に現実の市場で機能するんですか？いよいよこの深掘りのクライマックスとなるケーススタディに入りましょう。資料には対照的な2つの鮮やかな実証結果が提示されています。
そうですね。まずは王道の成功例から見ていきましょう。理想的な逆張り、つまり平均回帰のケースです。東京エレクトロンと日本郵政のペアですね。
はい。どういう状況だったんですか？
3月31日の時点で第2の癌である相関係数は 0.775 と見事にスイートスポットにありました。そして第1の癌、理論比率サイヤはマイナス 2.28 シグマという極端な歪みに達していました。
ゴムがパンパンに引っ張られている状態ですね。気になる第3の癌、未来への警戒感はどうでしたか？
IV サイヤは全く平穏でダイバージェンスは起きていませんでした。つまり水面下の尺取りは足をバタバタさせていなかったんです。
3つの癌が全てゴーダしたわけですね。結果はどうなりましたか？
完璧なエッジ、つまり優位性があるという予測のもと、13営業日後の4月17日には見事に25日移動平均線へと回帰し収束しました。教科書通りの美しい勝利ですね。
過去、現在、未来のピースがカチッとはまった快感がありますよ。ではもう一つのケースはどうでしょう？私が資料を読んでいて一番震えた部分なんですけど、
ソフトバンクグループとブリヂストンのペアの実証データですね。同じく3月31日時点ですが、第1の癌である価格差やは平穏でプラスマイナス1シグマの範囲内に収まっていました。
ふむふむ。
第2の癌の相関係数も 0.808 と問題ありませんでした。
つまり一見するとこれから緩やかに鞘が広がっていくかもしれないから逆張りの準備でもしようかくらいのごく普通の平穏な状態ですよね。
ええ、通常のツールだけを見ていればそう判断するでしょうね。しかし第3の癌 IV 鞘だけが突如として急騰していたんです。
うわ、水面下で大口投資家たちがパニックの準備を始めていたわけだ。
はい。価格は穏やかなのに未来の恐怖度だけが異常に跳ね上がっていました。資料ではこの時点で安易な逆張りは厳禁、順張りの準備をすべきタイミングだと警告を発していました。
それで結果はどうなったんですか？
13日後の4月17日価格差やは上方向へ凄まじく爆発しました。理論上の限界である2シグマを軽々と突破し 2.45 シグマという極限の歪みに到達したんです。
うわ、恐ろしい。 もし第三の癌を持っていなくて価格の平穏さだけを見てのんきに逆張りを仕掛けていたら、この爆発に巻き込まれて完全に致命傷を負っていましたね。まさに間一髪の回避劇だ。
ええ、この2つの事例は単一の指標だけを信じることの危うさと、複数の次元から市場を立体的に捉えることの圧倒的な優位性を証明しています。
さて今回の深掘り、情報を整理しましょうか。この上野式の神髄は単に便利なツールを組み合わせたという話ではないんですよね。過去という確率、連動性という現在、真理という未来、この次元の異なる3つの癌を持つこと。
はい、その通りです。
それによって私たちの判断から感情や当てずっぷう排除し、このカオスな市場に論理の網をかけることにあるんですね。
これは非常に重要な疑問を投げかけていますね。投資の世界に限らず、私たちが直面する不確実な世界において、情報をどう扱い、どう未来を予測するのかという根本的な問いだと思います。
そうなんです。リスナーのあなたも、日常生活やビジネスでの意思決定において、過去の平均値やデータという第一の癌だけに頼り切って、これは絶対安心だと思い込んでいないでしょうか。
確かに過去の成功体験に縛られることってよくありますよね。
ええ、でもその一方で水面下でうごめく感情やリスクの歪み、つまり第三の癌が見るべきサインを見落としていませんか。今度あなたが過去のデータから見てこれは絶対確実だと思える完璧な数字を見たとき、ぜひ自問してみてください。果たしてあなたの第三の癌は何を捉えているかと。
素晴らしい視点ですね。常に多角的に見ることが大切です。
ええ、本当にそう思います。それでは今回の深掘りはここまでです。お聞きいただきありがとうございました。